For all design lovers. この画像は分からないことを試すって書いてありますけど、はい、まあ、そもそも僕建築って分からないことだらけだと思うんですよ、うん、で建物建てるって分かんないですよね、むちゃむちゃ
不思議ですよ。だから設計者っていうの
はだって自分よりむちゃくちゃ大きいし ね、 いしね、で模型とか図面とかで表現できてることほんのちょびっとで、
そうですね、
あとできた後に図面見返すとびっくりしますよね、うん、これでよくこれ立ったなみたいな、
そうそうそう、あとは想像力ですもんね、うん、もうそこにかけてるだけだからね、うん、実際にこうやってやるのが一番わかるよね。
で熊の素晴らしいところはやっぱりね、わかんないって言えるんですよ彼は、ね、全然わかんないって、
うん、
それがやっぱ建築家として本当に尊敬できると思うんだけど、うん、やっぱわかんないことわかんないって言えるってことは結構ね、あるこう日本の文化の魔法を解いてくれるっていうか、
うん、
そういう世代なんだなって、瀬島さんもそうだと思うんだけど、
そうですね、
そんな気がしますね、うん、だからある時からもう熊城市はモックアップを絶対作るっていう、
うん、
でそれもじゃあ予算を見とくんですかっていう話じゃなくて、モックアップを作らないとみんな怖いでしょっていうか、
あ
僕も怖いし所長も怖いし、
うんうん、現場もね、現場もね、
みんな怖いんですよねって、うん、そうするともしかしたら大幅のコストダウンはできるかもしれないし、うん、まあ、できないかもしれないけど、うん、一回試しに作ってみて、それをもとに全業者さんと話をしたら、みんながリスクで見ているお金っていうのは減りますよっていうことを説得して、
うん、
でもしそれでお金が全然減らなかったら、まあ、もしかしたらそれはその市に増額交渉してもいいかもしれない。
なるほど、うまいこと言うな。あの手この手で絶対増額してくんないよねそれ。
いやでも交渉はちゃんとします、
まあ、もちろんね、
必要だったら、うん、ただ大事なのはやっぱりみんな怖いんですよ。
そうでしょうね、
うん、で、それがある段階で、まあ、やっぱ作った方がいいでしょうねっていうことで部分的なモックアップを作ったんですね、
うん、
でこれはでも結果的に大成功で、うん、この1個のモックアップでもう本当にさまざまな天使が振りまくりで、
うん、
もういろんな発見があったわけです、言い換えると。でこれがその時のもので、これ1個目の重大な発見、これ施工的な話ですけど、うん、まあ、基本的にこれ木線板打ち殺しの建物なんですが、はい、そのコンクリートのノロが木製の隙間からやっぱどうしても出ちゃうっていうことに対して、まあじゃあここを現場管理上重点管理で、まあ、裏側にこうシール打ったりとかして、できるだけこう漏らさない、もうむちゃ、もうかなりモックアップって小さいからかなり丁寧に作るんだけど、それでも持ったってことは現場だともう大変なことになる。
そうだね、作ってよかったね。
うん、それが分かったっていうことと、あと打ってみると、あの予想以上にこの接点がやっぱずれるじゃないですか、
う
ん、点で揃わないんですよね、
はいはいはいはい、
要するに厚みがあるから。
そうですね、うん、
その点が揃わないってことは結構意外にも様々な問題を起こすっていうことにこの時にものすごい気づいて、
うん、
もう僕とそのサイトとも、あのその下にいる人間が冷や汗でやばいことに気づいてしまったみたいな。これはとんでもないことを様々引き起こすだなっていう。
これモックアップですか。
そうです、そうです。コンクリート打った時に、ね、うん、予想ができて、その時はもうむちゃむちゃみんなイライラみたいな感じですね。
うん、
これモックアップ打設した段階ですね。うん、あとそういうモックアップのこの鉄骨もだんだん出来上がってきてて、でようやくこう図面で描いてたこの鉄球とかフラットバーとかのスケール感が完全に身体化できて、
うん、
あまりのでかさに悩む僕と咲いたみたいな。
呆然としてどうしようどうしようみたいな感じだね。でかかったみたいな。
でこれがそのパイプで、あれ意外と太いなみたいな、
うん、
佐藤さん大丈夫ですか、俺太くないですかみたいな。
これ何ファイぐらいですか。
これね300ファイとか。
あ、300ファイ、うん。
でこう上に持ち上げてみて、うん、実際の高さにぶら下げて、うん、うわでかい、これ一番でかい玉なんです
よ、
でかくねみたいな話で、
このでかさどうしようみたいな。
だんだん見てるうちに慣れてきて、
うん、
まあ大丈夫かなっていう気も、
現場ではもう感じなかったけどね、そのでかさは、
うん、実際実物が、
ね、近くにあると、ね、
地面に置いてあると、
うんうん、
すごい迫力ですね。でそれ実際現場で組んでるんですけど、これが鉄骨の建て方段階ですね。で、やっぱり今回厚生建設って広島 の、
うん、
あの中堅ゼネコンが受けてくれたんですけど、非常にあのいい所長さんで、
うん、
宮川さんって人だったんだけど、 すごく丁寧に構築していてくれたから、こう足場とかが美しいんですよね。
ああ、なるほど。
本当にこう、あ、これ足場自体が建築だなって思ったぐらいかっこよくて、うん、この不思議な形の中にこう多段状のこう
面白い
多段状の舞台が中に入ってるみたいな感じで、一番上の段がこう人が移動できるような山みたいになってて、藤本壮介の建築みたいなものが下に入ってると思って
なるほど、
もう床がバーって積層されたような建築が入って、これの方がかっこいいんじゃないかとかね、ちょっと思えるような思えるぐらいすごいイノベーティブなね足場でしたね。でそこにまあ鉄骨を組みながら鉄骨の色を白く塗っていくっていう、まあ、実はこの白く鉄骨を塗るっていう判断を熊にしてもらうのには結構時間かかったんですけど、割と熊事務所はね、熊事務所よく見てる人分かるんだけど、鉄骨はね黒いんですよ。基本的にはそのやっぱりモダニズム的な構造表現主義が嫌いだから、なるべくそれは表現として消したいっていうのが熊の中にあったんですね。だけどこうある時急にもうこれは白しかありえないっていう風にこうコロッと意見を変えてくれて、
このプロジェクトの中に、
うん、そうですね、それもうこうライトグレーですかねと、いやこんな白しかありえないだろバカ野郎みたいなこと言われて、あれあれっておかしいなって、うん、ああいう建国マンみたいな感じでびっくりしちゃったんですけど、そのでも本当にそのでも反転は素晴らしかったですね、スピード感といい。でその現場チェックの時で全てのマリオンから何から全部真っ白にチェックして決めたんですけど、それ、まあ、真っ白って言ってもね実はちょっとだけ落としてるんですけど、はいはい、完全な87番とか80何番だから90番台ですらないっていう、
うん、なるほど、
石鹸の世界で言ったら白ではない、微妙にかすかに
グレーが入ってるっていう、
微妙にかすかなグレーっていうのは実はティファニーっていうプロジェクトやった時に習ったそのことで、ティファニーも白はほとんど使ってなくて、すごいいろいろなあの白を使って天井面の白さをコントロールしてるんですけど、それはなんかそのいわゆるインテリアデザインの世界ではよく使える手法で、それは結構実験してみたら相当面白かったので、それを今回もちょっと引きずってます、ほとんど白にしか見えないですね、視覚上は、
そうですね、
多分これでも90番台の白にしたら白すぎて、
そうですね、
すごい原理主義的に見えたんじゃないかなっていう予感があります。
これ先に塗ったんですか、画説前に、
ね、どうしても後でペンキが届かないところがあるんです、丸いから、
あー裏側とか、
そうそう、だから一度塗りを先出しといて二度塗りをかけて、だそれもだから所長の慎重な態度が伺えますよね、
うん、そうだよね、
やってまいって感じじゃなかったのが素晴らしかったですね、でこれがその足場が下に、
すごい
な、これ風景だ、かっこいいんですよ本当に。基本的にイントレで組んでいくからあるモジュールでしか組めないんだけど、その間にこうあのサポートを入れてもう一段こう作っていくっていう感じで、すごい建築的
よく作りましたねこの鉄骨、
うん、いやすごいですやっぱね新日鉄すごかったですね、あの本当新日鉄のエース系の若手が来てくれたんだけど、もうなんか彼にしか分からない数学的世界があって、ここをこうしたいって言ったらじーっと悩んで無理ですねって断言する、
そう早い
無理ってえだなんてことあるんじゃない、無理ですねって言って、ここをこうして変えるとこれがこうなってこうなってこうなってこうなるから、やっぱ無理ですねみたいな、
すごいね、
すさまじい数学的能力、
職人的感だね、
いや数学的能力、
数学的能力、
あいやこの建て方の人じゃなくて設計の人で、
あ設計の人、
すごい能力の持ち主ですね、今あの 新タワー作ってますけど、
その人
設計してますけど、すげえなって本当思いました、
これ一本として同じ部材がないんじゃないですか、
あ、ね、あ長さ、
長さも、角度も、
そうそう、あまあ一本として同じ部材がないかもしれないですね、
ね、
玉は全部違うからな、
ですよね、
大変だったな、さらっと言ってるけど、
いやすごい大変ですよね、すいませんって言って、まあ大丈夫ですよって感じでしたよね、その人は。でこれだけやってるわけじゃないって言ってました、何個かやっててそれのやりくりが大変なだけで別に大丈夫って、すごいかっこいいなって思いましたね、エンジニアかっこいいって感じで、あと構成建設も素晴らしいことに若い女の子2人が 3D CAD を使えて、でその 3D CAD でそのポイントをゼネコンが指示しながら そのポイントに合わせて新日鉄が設計、施工図、製作図を書くっていう形で、それをうちがデータをもらって意匠的な取り合いをチェックするっていう、こう 3D 情報でやっぱデータをやり取りするってさっき西村さんもおっしゃいましたけど、本当に今でしかできない
そうですね。
でその日本すごいなと思ったのはやっぱその広島の中堅ゼネコンで 3D CAD でちゃんと鉄骨図のポイントが出せる、新日鉄も実は出せなかったんですよ。
その
このうちの図面からこの3次元の座標のこの点を鉄骨の球の中心を例えば出せるかって言った時に、結構数学的に難しいらしくて出せないって言ったのが、その厚生建設の構造部長かな、がもうやっぱ数学むちゃむちゃできる人で、全部そのうちの座標からどういう数式でか分かんないけど出してくれたんですよ、
はあ、
構造診断式ものを、
うん、
でその座標が間違ってたらこの建築立ってないわけで、合ってたわけですよね。
すごいね。
だってそういう能力を人材として地方のそういう施工会社持ってるっていうのは、ちょっとこう尋常ならざる技術力だな、
そうですね、
ちょっと感心しました僕は。ちょっと日本っていう社会を見直しましたね。中国では絶対にありえないですね、こういうことは。そういう能力を持っている人はやっぱりそのそういうところにしかいないというか、アラップとかそういうところに頼まないと成立しない、
よくしないところにいるってことはない
よ、ね、きちんとそういう地方の中堅のところにそういう数学の能力を持ったエンジニアがふわっといるっていう、
それものすごいことですね。
ものすごい社会の力ってこと
ですね。そうですね。
だからこそ今僕は今しかないというか今を逃すとやばいと思ってて、その日本の地方は今まだ力があるんですよ、そういう人たちがまだいっぱいいろんな分野にいらっしゃるから、その普通にケブランリを知ってる役所のお兄ちゃんがいて、その人が学芸員を志していたりとか、で地方のゼネコンの構造部長も50歳代の人ですけど、数学的にやっぱすごい能力があって、こんな見たことないようなこの形状についても数学的にアプローチをさらっとできてしまうとかっていうのは、やっぱりすごい僕はねひしひしと可能性を感じて、同時に彼らが定年していなくなってしまったら多分下の若い世代の人ではできないと思いますね。コンピューターに頼ってできることじゃなかったわけですから、座標を出すってやっぱこう手計算の数式によって生まれるこうなんかある数学的な処理が必要だったっていうのはすごい感じますね。
そういうのが残ってくれないと困るよね、どうやって残していくかっていうのも大事ですよね。
本当そうですね。
例えばこういう建築が、例えばその人の部下で一緒にやってるスタッフっていうのがまたこういう建築に経験して伝承していくっていう可能性もあるんでしょうね。
あるかもしれないし、
今回はどうでした、いました、そういうか。
ただでもその、構造部長と、まあ、現場所長と、あとすごい若い女の子の 3D キャド使える女の子って、なんかすごい現代的な組み合わせが若くて慎重な、ちょっと老成した素晴らしい所長と、なんか実は数学むちゃむちゃできる構造部長と、
すごいチームだね。
可愛い女の子2人っていう
3D キャドやってる。
現実っていうのは予想を超えてますよね。
超えてる。すごい面白い、
面白い、
エンジョイしましたね。僕は最初だからよく分かってなかったんだけど、その事務所にいる女の子2人はまあお茶組バイト的な感じなのかと思ったら、モリモリ 3D キャドで話があるんですよ。
違ってた。
ある時まで僕は全然気づかなかったですね、なんでいつもこの子はこう現場チェックの時とかに、あの構造建て替えの時とか見学に来てるんだろうかっていう、わざわざ広島からとか思ってたら、いや藤原さん、あの人があの 3D キャドいじってたんですって言われて、ってそうだったんだみたいな。確かに1回のキックオフからいたなみたいな、そんな感じで、すごいなと思ってましたね。だみんな本当に頑張れよっていう感じですよね。
そうですね、
ホワイトでそういう、
やっぱり逆にさっき言ったその建築家が上に立つんじゃないっていう、その現代性の面白さというか、可能性というか、そういうところってそういうところにあります
ね。あります
ね。そういうのがやっぱり上に立つと思ってると見えない、全く見えないですよね。なるほどね。
これは鉄骨組み上がった段階です、上から見たやつ。まあ、この状態でもね、もう相当素晴らしいなと思ったんですよね。
見たことないや
つ。これがすごくて、ここからが割と土の世界っていうか、コンクリの世界に入ってるんですけど、そうそう。でまずそのコンクリどうやって打つかって話の時に、あの一つはまあグリングリンやった片枠屋さんがいたから、そこに頼むかって話もちょっと考えたんですけど、ちょっと高かったですよ、やっぱグリングリンの悲劇を繰り返したくないって感じで、すごい値段入れてきて、しょうがないから下関の地元の 片岡屋さんでやったのかちょっとどこの片岡屋さんか忘れたけど、うんまあ、所長がこうでもできると思うっていうところを選んできてくれて、うん、実際できたんだけど、まあ、それもすごいことで、
うんそうね、
片岡大工のレベルがむちゃくちゃやっぱ高いなって、うん、特にあの九州の方が高いらしいんですけど、
うんうん、あ
それは言ってましたね、うんうん、でこれはだから四方向もなんか異常なくらい入れてるっていう、
ね、
所長がたあの屋根のスラブがたわむことをものすごく恐れているということが現れているんですけどやっぱ佐藤さん厳密な設計をするのでやっぱりそのちょっとたわりますよとかっていうふ
う
に所長に言ったらしくて、まあ、10ミリ20ミリは平気でたわむよみたいなこと言って、うん、ええー、みたいな
それは困る
困りますって感じで必死にこう
基本的にはあの三角形の中は木毛だけですよね。
そうです
よ。ですよね。うん。だからそこの中を支えなきゃいけないんだ。
そうなんです。
結構大きいですもんね、一個の三角形、
うん。まあまあ大きいんですよね。うん、だ必死っていう。でコンクリートも非常に硬いコンクリートを使って持ったんですけど、う
んうん、あれ蓋はしたんですかこう。
あの側面だけした後でちょっと絵が出てくるんですけど。うんですね、まあ、だからこの片枠大工をひょいひょいでこれを形を作ってったっていうのはちょっとある種僕は感動しましたね、
うんうん、
所長楽勝でしたねって言ったらむちゃむちゃ怒られましたよって所
長言ってたけどひたすらサポートだ
よそうそうそう、うん、すごいことですよねこれもね、うん、でここでコンクリート打ち始めた時なんですけど、でコンクリートが、まあ、通常150リューベイぐらい現場を打てるんですけどこの現場は12から15ですね1日うん普通の建築の10分の1の量しか打てないっていう、
うん
まあ、イメージ的に言うと三角形1個か2個
ですよ、ね、
っていうでこれが打ってるところで、うん、もうちょっと1回だけ現場真面目に朝からまま見たんで怖くて次から行けなくなったっていうさっきだこれしか打てねえのかよ的にさっきだって最初はね僕ねちゃんと打ってくれるのかなって心配で見に行ったんですけどとんでもないものすごい真剣に打ってくれてでこの1枚打つのにこの男たちが 7,8 人もうかかりっきりで付きまとってでどんどんどんどんって叩きながらこう下までコンクリート落とすので必死にやってくれたんですけどね
さらに抑えなきゃいけないわけでしょこれ
そうなんですね
この斜めのところを
うん、でこっち のある角度からより緩い側は、うん、そのまま打って、うん、あの鳴らすっていう感じで打てたんですけど、うん、コンクリは一つの山だから所長と話して笑ったのはもうこの建築は鉄骨が絶対やばいから、うん、超真剣にやろうと僕は最初にやって、うん、一緒にちょっとそうですねってやって、うん、でやり次やり始めると片枠も本当にやばいって感じで所長が言い始めて確かにそうかもって言って四方向一生懸命こうサポート入れながらこれならたわまないかなみたいな感じでコンクリ打ち始めるとコンクリが一番やばかったなって結局全部やばいじゃないですか
クライマックスだらけ
そうそうそれが笑えたっていう感じで、うん、これ打ち終わった段階 でこの時に屋根登ってびっくりしたのがこうなんか異常に山の稜線とこの建築が合ってる
そうなんだよね
合ってるじゃん
異常に合ってるんですよこれ尋常じゃないですよねこの角度の取り合い方ってでこの下関の地形、まあ、山東館もあのそういうふうにコメント残してるんだけど山合いがこう重なっていくんですよね、
うん、
稜線が、
はい、
本当に、ね、あのレイヤーがあるっていう感じで重なっていくのが何より素晴らしいっていうのを山東館はコメントを残していてでそれが全体として大きな山裾を作ってる本当にだから本州の山がずっとつながってきてだんだん山がこうなくなって海峡になって九州になるっていうそのすごい大地の巨大な流れの最後にあるところなので、うん非常にこう雄大な地形があるんですよね。でそこにその一番端っこにあるっていうことを、まあ、もう一度思い出させてくれる感じがあって、うん、そうこれは本当にあの自分たちでもこう心を打たれたっていう感じ、うん、この時はだからほとんど真っ白コンクリの状態なので、うん、真っ白なんですよ。曇りの日見るとね異常に綺麗なんですけどね
やっぱり天気で違いますよね、
うん、
この前晴れてたけどね曇りの日だとまた見え方違うんだろうなっていう
これはただ色をつけてない段階で、うん、この時に、うん、あのもしかしてっていう
もしかし
ことを気づき始めたのは、うん、このコンクリート挫折が終わったぐらいの時に、ね、もう一つは屋根は単色でもありえるかもしれないっていうのはまず大きな問題提起として、うんうん、自分の中にムクムクが、まあ、なんか湧いてきてでそれはこれぐらいの仕上げの頃に内装系で一人スタッフを追加して その人はだから今まで構築してきた共有化された物語を割と知らない人間がまた新しく一人入れたんですね、うん、それはその結構もう大変なプロジェクトだったから関わってた人みんな疲れ切っちゃってて、そのインテリアで展示でケブランリー超えるぞみたいな、ちょっとそれは勘弁してくださいみたいなそういうムードがあったので
疲れてないやつが
そういうところにその時にあこのまま白でも可愛いっていうか綺麗かもみたいなコメントがそいつから出てきて、うん、えバカ言うなよみたいな思ったけど ありかもみたいな気持ちがふってアウトサイダー的に入ってきたのがすごく大きくて、うん、でそこでかなり真剣にスタディをむちゃくちゃやりましたね、うん、まあ感じてたリヒターみたいな感じで、うん、どこまで近く人間ができてできないかっていう、うん、何色使ったかっていうことが近くできないぐらいな操作をかけていったら、これこの建築はもう一段階ジャンプするかなっていうのを、うん、その現場でこれ打ち終わった時に結構気づいて、
その段階だったんだ、
いやあれは謎でしたよね。
謎これ色違わないかこれっつって微妙に違うじゃないですか、
うんうん、でどういう契機があったらこういうことが思いつくんだっていうのがね、
そうそうそう、
全2人で言ったら全然分かんなかったですね。
あれ何色あるんですか大体？
あれね4色だ。
4色もあるんだあれ。
あ4色もあるんだ。
3か4です忘れちゃった。いやね、こう最初の段階でも割とね、これは実は土が混ざってるっていうコンセプトだったんですよ、うん、部分的に土が混ざってる、うん、色が違うんじゃなくて土を混ぜたものと混ぜないものがあるっていうデザインがあったんですよね。でそれはだからそのこっちの広場と一体で同じコンセプトでそれを仕上げにしていこうっていう感じだったんだけど、うん、まあ、コスト的な問題で、まあ、どうも土を混ぜてる暇はないと、うん、いうことがもっと早く気づけよって感じなんですけど当然途中でそういうことになって減額して契約してたから、あ土は途中で物語として失われてるんだけど、うん、だけどそんなことに振り返る余裕もないぐらいに様々なことに手出しちゃってたから、うん、もう向こうの、ね、スケジュールに合わせていろんなことセットアップしてたけどもアップアップだったんだよね、うん、でようやくコンクリート打ち上がったからいよいよあとはサッシュと、まあ、外装内装ですっていうふうに一段階、うん、やっぱ建築って現場で一段階落ち着くじゃないですか。で僕はまあね落ち着いたんだけど、その一緒に建築をやってきた斉田君はかなりダメージを抱えてる状態だったので新しく、まあ、寺川さんの人を入れて、うん、で彼女とそのリヒター的なスタディをチクチクチクチクやって、うん、そこでいくつか、まあ、あのチーム全体で熊も含めて共有できるロジックっていうのを作ろうっていうので、その時にやっぱ視覚できないこう多様性みたいな話が出てきました、ね。
でもこれ真っ白よりも随分印象違うよね。
うん、違いますね。
全く。
違いますね。うん、あ、これだから。
あ、これが難しい。
切ってんですけど。打った時にいろいろね、チクチク飛び出てくるので、それをこうね、チョキチョキって、どう切るかって立体的にカットすることのスタディをするっていう。
ああ、こんなに真っ白なんだ。
うん、打ち終わったばっかりやね。
全然印象違いますね。
下の擁壁に近いもんね、
うん、
ほとんど、
う
ん、
そうですね、う
ん、
まあ、コンクリの色ですね。
そうね。
でこの辺ぐらいから仕上げるっていうことについて考え始める、うん、いよいよ最初は建てるってことがまあすごい重要なものだったんで、うん、仕上げるっていうことについて考えるみたいな、うん、本当にこういう小学生に話してんじゃないかぐらいのね、うん、単純な話なんですけど、うん、まあ、実際そうだったんですどう仕上がるかよく分かってなかったっていうのがあるんだけど、うん、でこれが打ち終わった段階で、でさっき その鉄骨の清潔さっていうのを、うん、よくよく接点を見ていくと各点ごとにはなんかグルーピングされてることが気づくんですけど、うん、例えば丸いボールのところとかちょっと、はいはい、画面だと暗いからあれだけど、各あの鉄骨と鉄骨が取り合う、大張り小張りがそれぞれ取り合うところで、うん、接点の種類を、まあ、あの起きてる出来事を減らすっていう、うん、そのディレクションがねすごい効いてて、
なるほど、
思ったよりも清潔だったんですよね、うんうん、だと思ったよりも細かったんですよ、
う
ん、やっぱ
そんだけ太いって言ってた心配したのに
ああよかったってすごいほっとして、だけどここからどう仕上がるんだろうってすごい次それが心配になっちゃってドキドキしたんで、あとねワンルーム性についてはねひしひしと感じてたんだけど、これ大交流室っていう一番ホールのところから見返したところで、はい、壁がない状態なんですよ、うん、やっぱりこの時が一番空間体験としてよかったわけですよ、うん、交流室から 向こうの端までがワンルームでこう森一つ
になってて、
でなんで俺はここにボリュームを置いてしまったんだろうかっていうことについて、もう毎晩こう自分を責めるみたいな、ワンルームっていうことを途中でこうなんか合理主義的な計画学によって崩した自分に対するこう、こうなんか葛藤がね、
葛藤が
ここで起きて、それがこの壁をね剥がすっていう行為を生んだんだけど、そうなんですよね。なんかもう全ては成り行きですよねって感じですね、正直。でこれがそのあっち の民芸資料館の方 で、残念ながらよく見るとね、やっぱちょっと足元は立ち上がってる部分があるんだけども、まあ、本当に最小限にするっていう意識でチクチクチクチクやってたんですね、こっち側は、ね、ほとんど立ち上がりは感じられないんだけど、で、まあ、次空調がだんだん入ってきた時に、まあ、結構それはすごいことないことを想定してたんだけども、これも一応30年程度で、あの空調機とダクトは全部回
避したんだ。
そうか、それもね、
現場でしたんだ。これは意図してこう作ったのかって言って、
それがやっぱり重要な問題で、いつもね現場で建物を作るときに嫌なのは、やっぱ空調のねレイアウトをあまりいじれないじゃないですか、空調機の、でもちろん天井の中に入ってるからいいんだけど、どうもそれがね、こうなんかしっくり来なかったんですよ。今回だから早めに図面をもらって、うちの三次元キャドに入れて、それで立体的にパイプの位置と照明の位置とか
設計してたんだね。
いや、あまりにアートなんで、
そう、これは意図してこうなったのか、いや、この建築がね、わからないのはね、
そう、
このラフな感じっていうのは意図してやってんのか、なりでなってしまったのかっていうのがわからない。
わかんないでしょ。
そう、
だから本当それはさっきの全体の形から結構このさっき塗装とか空調とか、なんかどこでまで考えてどこで決定したのかっていうの、気がついたのかっていうのがやっぱり
そうそうそう。
それが
でもね、そこがね、そこが多分なんかこう地域のおばちゃんがさ、
自然な感じ
モンペで入ってってもいい感じっていうのがさ、あるんだと思うんだよね。
そうそう。
でそれをさ、意図してやったのかそうじゃなくてやったのかっていうところが、多分コストも厳しかったんだと思うんですけど、 そうですね、その中でこういう収め方を今まであんまりないですよね。
うちでは初めて
ですよね。だそれが意外だったんだよね。
いや、でもなんかね、割とクマワイルドなところがあって、気にしないのにスタッフが気にしすぎじゃねえのって俺は思ってて、
なるほど、
もっとこういうのやりなよって僕は思ってるんですけど、
でもこの空調のこれは面白いですよ。面白いです、すごい
凄まじいですよね。
そう、
凄まじいですよ。
アーティスティックだよね。そう、かなり、
空調ってもの初めてなんか見た気がする。
でね、そのよ、あ、これ映ってないかな、ボーズのスピーカーがやたら綺麗なんですよね。
どこにあった？
あ、浮いてる浮いてる。このね、ここのね、
これがボーズのスピーカー。
あ、そうなんだ。
すごいピュアな鍵盤で、それだけふって浮いてて、そういう綺麗なものが浮いてることで、なんか本当にどこまでが作為か分からないっていう。
そうそうそう。
それがね、やっぱり領域が綺麗だなっていうのと同レベルなんですよね。それがとてもなんか街の公共施設として取り澄ましてないところがあり、でもちゃんと気を使ってるから、その取り澄ましてなさが決してさっき言ったその清潔じゃない感じにはなってない。
いや、むちゃむちゃそのダクトのルート変えるの頑張りましたよ
ね。多分そうだと思う。
こっち側絶対通してくれるなみたいな、こっちだみたいな、
結構さ、そうダクトもそうだし、ね、壁の鉄骨との収まりのとこもそうだけど、床とモルタル、木毛の壁とモルタルの床の取り合いとか見てると、なんかこう、いや、これでいいじゃんっていう割り切り感、ここだったらこれでもう全然 OK なんじゃないのっていう割り切り感が、心地よいんだよね。
ありがとうございます。
気にしてなさの設計の具合が、さっき言ったその全体の部分も、これらが一緒なんですよ、
気軽に入れる感じが、すごくいい感じがしたんだよね。で今までなかったからね、あんまり熊さん熊事務所でさ、だから意外でさ、こういうのもありなんだっていうことはすごく思ったね。
空調のこういうダクトの取り合いとかも設計するっていうのも、またこれもまあ普通にこう建築の設計っていうのとはちょっとさらにここもできるんだって感じがします、
やっぱその三次元キャドっていうのがやっぱ優秀なんだろうなと思いますね、そのツールとして。要するに今まで設備配管図って何度も僕見てチェックしてきてるけど、ほとんど読めない。
そう、ね、
残念ながら
図面で
難しい、
図面で全体像は読めないですよね。
難しいんですよ、全然空間として理解できないんです、 だけど3次元情報に置き換えてそれをレンダリングすると、まあ、立ちどころに理解できてしまうんですよ、うん、こんなとこにこんなダクトを通ってたら設計台無しじゃんみたいなのがパッと分かっちゃうんですよ、うん、それは重要なこうメディアの置き換えっていう気がしますね。しかも早い、これを模型で作るのも尋常な時間必要だけど、
ね、
あのコンピューター上入れるだけだったら1日半ぐらいあればできちゃうので、うんうん、これはさっき言った整理の話、うん、こういうことです、
うん、
それぞれは違うんだけど場所では整理するっていう、うん、でそうするとこういう状態に最後なるんですけど、
うん、ね、この僕すごい思うんだけど床とさ壁のこう接点のとこなんてこうダーンってぶつかりましたって感じのさ、うん、
これはすごい重要です
そう
ドーム建築家をなくすためには譲れない、うん、譲れないところなんです、
うん、
幅きがないっていう、
そうと言いながらね、こうモルタルのこうパターンであるとかって徹底してやってるじゃないですか。
あ、そうそう、あの床がちょっとなんか、うん、塗り分けっていうかハケみたいな感じの、うん、あれはどの段階で、
あれはね、あの鉄骨を白くした時にあの、まあ、何回来たかな、 6,7 回来てるんですけど、うん、山に地方にしては結構多い方だと思うんだけど、うん、でその時に床仕上げの話をそのぐらいにしたのかな、うん、鉄骨が立ち上がって、まあ、仕上げるってことについて考えなきゃいけないから、床仕上げはまあモルタルの、何で入れてたかな、なんかね八景引きかなんか、そうそう、何かで入れてたんですよ、うん、でそういうき、まあ、スペックでお金を入れといて木ご、まあ、八景引きで入れてたかな、でその値段でやれることっていうことでいつくつくは所長に用意したいと思ったんですけど、その一つがこの木ごて押さえって言って、うん、普通やらないんですけど、モルタルは金ごてかハケ引きかで、うん、木ごてっていうのはもう上に仕上げる場合にやる仕上げ方で、大きい木のコテでこう適当にやる、
ザザッとやる、
適当にやらすっていう感じの押さえ方があって、それが割とワイルドで良かったんですよ、うん、で床だけ急に金ごてとかになっちゃったらちょっと気持ち悪いなと思って、そうそう、うん、その全体の持ってるこうラフさ、要するにこれです
よね、そうそう、
ラフさ加減がね同じなんですよね。
でただ実は木線板の割り付けって今日持ってこなかったけど、むちゃむちゃこだわってて、あの実は割り付けすっごく丁寧に設計されてるんですよね。
あ、そう、
三角形の単位ごとに割り付け方向を変えて、
あ、
小辺短辺を変えたりしてて、
なるほどなるほど、
あのよく見ると筋が単位がずれてるってことになって、誰も気づかないんですけどやっててやっぱね、あのラフな素材を使う時っていうのはその扱い方によって それはいいものにも悪いものにも
なる。そうですよね、うん、
だってもう展示室とかあれケーカル版ですからね。
そうそうそう
そうそうそう、ただもう割り付けむちゃむちゃこだわってケーカル版にするとすごいこう凛とした感じになるんですよ、
うん
うん、それは我々はなんていうのかな、千の利休から学んだわけですね、極端なことを言ったら、どんなあの安いものでも、うん、それに対する取り扱い方、トリートメントを考えればそれはわびさびを生むっていう、
うん、
ある種の凛とした雰囲気を生むっていうのは僕らは、うん、身体的に知ってるわけで、うん、それをどう実践するかっていう話なんですよ、うん、
そういうのって役所の人とか市民の人理解するの
に、いや勝手にやっちゃうますね。
あ、そう、うん、
あ、その仕上げでいいのか
って、ね、そう
それはね、このプロジェクトは幸せでしたね。
あ、幸せ、
うん、結構幸せでした。
普通なんか嫌がりますよね、
うん、
維持管理がどうのこうのだなんだ
って言われると。ただその、うん、このプロジェクトで結構初期にその、この鉄骨像はどういうものなのかっていうことについて議論をしたんですよね、
うんうん、
でその時に僕自分でもいいこと言ったなと思ったのは、これはその民家 の木組みとほとんど一緒だっていう、
うん、
で民家も中に入るとわーってその木組みが見えて外から見えない、
うんうん、
でその木組みとまあ同じものですよと、でそう感じませんかっていうふうにしてそう感じるかもしれない
言わしちゃった
何人かいたんですよ。で実際もできた時に見学会、市民の歓迎会やったら、うん、あ、藤田さん言った通りこれはやっぱ木組みなんですねみたいな、
うん、
僕はほとんど忘れてたんですよ言ってくださる方がいて、
うん、
あ、でも確かにそうだなっていうふうに思って、
うん、
やっぱあの民家の木組みって別にルールがあるようでないような、
うん、
その構造的であるようでいて実は空間的であるような、うんうん、すごい不思議なものだと思うんですよね、うん、だからやっぱあれは結構僕ちょっと着目していて、
うん、
でやっぱ そのストーリーが大きくあったから、
うんうんうん、
だから要するに木組みであるっていうふうになったら要するに民家だってことだと、まあ 質素なもので丁寧に仕上げてワイルドなままでいいっていうのはこう大きな了解としてはきちんとあって、
なるほどね、
あと大事だったのはこの、まあ、壺単価とか今は多分言えないんですけども、言っていいのかちょっと分かんないので言えないんですけどそんなにあの潤沢な予算があるわけではない中で、土木的なこともやりながらRシーズンにちゃんとしてるし、鉄骨も建ててて、で片っぽは美術館的機能を持って空調とかもちゃんとスペックある程度用意してて、で片側はまあ大高リストってすごい天井高の空間を作って、それに合わせて空調もスペックしてるので、ほとんどお金がないんですよ
ですよね、
だからその中でその音楽のイベントをやるスペックと美術館をやるスペックをベースで持つっていうだけで相当技術を駆使しないとできなかったので、それはねみんな理解してくれてるんですよ。それはその住民の思いとしては音楽のイベントもやりたいと、それはやっぱそのコルトっていうピアニストのための施設であるっていうのは住民の気持ちの中にあると、で行政としてはやっぱりその古くなっちゃった民族資料館っていうのは観光資源としても大きかったし、それはどうしてもこの建物の中にきちんとした形で入れたいって、それと同時に住民に対する観光客に対する日本名所機能を持ちたいっていう、まあ、その3つ足したらその予算ではできないんだけど、それをなんとか箱物として成立させるっていう、マジックを僕らはかけなきゃいけなくて、それは魔法なんだっていうことも一応分かった上で演じてほしいっていう感じのムードをきちんと説明していったから、みんなお金がない中で設計事務所が ものすごい執念を燃やしてやってくれてるっていうのは共感してくれてたんですよ、全員が、関係者ほぼ全員が。
なるほど、
それが大きいですね、ある段階からそういう仕上げとかそういうのはもうほとんどお任せしますという、ただ音響とか照明がちゃんと展示に当たるかとか、そういう機能上どうしても必要なスペックに関しては、あのきちんと話をして共有するっていう、そういう感じで進めてます。
なんかあれですよね、このプロセスの中でこの街にあるべき価値観みたいのをね、みんながこう共有させるような話し方であったりとか、やり方をしてきてるわけですよね。要は限られたお金をどこに投じるかっていう価値観じゃないですか。要は加工が大事で、あと美術館とかそのスペックを保つことが大事で、仕上げっていうのはそれほどこうそのプアな材料でも成り立つし、それほどこう高価なものを使うっていうところに価値を置かない方がいいよっていうことをみんなが共有できたわけですよね。
そう、洗いざらい僕は正直に喋って、
そうですよね、
住民説明会を、ね、2回やったんですけど、まあ、いわゆるあの建前で構成される住民説明会じゃなくて、もう本音トークな住民説明会、で行政の人も最小限しか来なくて、別にそういうところだと行政の人悪者にされちゃうわけですよ、それもちょっと違うかなと思うんだけど、ただまあいたら話がややこしくなるので、建築家と住民だけの説明会に一応行政の人も見ててもらうという、ザーバーで、っていう感じでコンセプトを建築家が説明して、限られた予算の中でどういうふうに調整してるかっていうのも説明して、でそれを住民が了解するっていうのを、別に了解するっていうプロセスは必要ないんだけど、理解するっていうことかな、理解するっていうのを2回やったんですよね、
むしろなんか共感してくれた感じじゃないですか、そうそう、なんとなく、
そんな感じですね、
しょうがないから OK 出すよって感じじゃなくて、それでいいんじゃないっていうふうに思ってくれたような姿だよね、
やっぱ大風呂敷をお互い広げてることはみんな分かってて、それを建築家がそれを統合するっていう役割を演じられたのが大きい、きちんと演じきれたのが大きいかなっていう気がします、途中何段階か大変だったんですけど、
そう思うと建築家ってこれからすごい能力、多方面の能力が、
そう思いますね、
要求されますよね、
そうと思います、でもそれが本来の僕は建築家の能力だと、
そうですよね、
それがあればヨーロッパみたいに建築家っていう職能はこれから育つと思うし、そうするとやっぱ昔の巨匠たちのよう、日本の巨匠たちのような堂々とした作品っていうのを別のルートから構築できるんじゃないかなというふうに思ってます、
なるほどね。
でこれがだからそのモルタルの話で、単純にあの単位で割るってことは決まってたんですよね、で木ごてっていうこともこの時何単か割るのかいいやろって決まってたんだけど、そこから先最終的にはこういうふうに日ごとの方向がちょっとずつ違うなっていう、
細かいなと思ったこれでもいい感じでしたよ、
でこのねやっぱ何が良かったかって、やっぱこう光をうまく回そうっていう感じで空間ワンルーム化していったのと、それ光が回ってくるときに日ごとの向きで
光が舐めるから全然違う表情になるんですよ。
なりますね。
一日の中で全然違う表情になってて、多分ねずっとあそこにセンターで働いてる人が一番快適だと思う。朝日東側からこっちがバーッと光が朝入ってきて、西日になると違う方向がバーッと光が回ってくるんだけど、もう本当に綺麗な時間帯
って多分違って見えるんだよね、
多分ね幸せだと思うんですね、暮らしてて、でこれがおっしゃられたこの
エントランスのところ
エントランスのところで結構ふうにちょっと遊んでるんですよ、これはでもね素晴らしい遊びで、ちょっと村の敵でもある、
そうそうそう、
これいいよね、
これびっくりしましたね、
これはね職人さんと仲良くなってくれたからできたんですよ。
これちょっとやってみようよ的な感じ。
そうそうそう、だからずっと合板でずっとその作業を付き合ってもらって、その斉田君っていうのを付き合ってくれて、で彼がすごく仲良くなってきて、でこうちょっと遊んじゃっていいです的カー的な感じでやってみるっていう、
これ結構大変なんですか。
そんなでもないらしいですよ、こう人かきでやるだけだから。
そうですよね。
あとはこうそういうのが好きかどうか、
好きかどうかってことか。
そうですね、
これもね光の当たり方によっては全然気にならないし、これは結構模様が出てる段階の絵ですけど、こういうことをやるっていう、
そうそうそうやってるやってる、
めちっこいですね、その左側にこう重機がこうそれにピタッと
見えるみたいな、こういうとこはすごいちゃんとやってんだよね。よく見るとすごい計算されてる、
めちっこいですね、これはねカーテンって閉じました、
閉じなかった。
閉じなかった。
ぶら下がってたけど。
閉じればよかった、
閉じていいかどうか分かんないしね。
言えばね閉じてもらった。
あ、そうなんですか。
これは布の安藤さんと作ったので、僕ねこれ安藤さんの中で僕ベストワークじゃないかと思っている。勝手に思ってるんですけど。安藤さんとすごい何個も今までやってきたんだけど、やっぱりそのなんていうのかな、カーテンっていうのも僕もっとテキスタイルって可能性があると思ってて。空間とテキスタイルの関係はもっとねダイナミックに使えた方がいいだろうと思ってて、でたまたまこの異常な形の下窓だったので、安藤さんに声かけてちょっとすごいの作りませんかっていう、もう結構前から焚き付けて、安藤さんお忙しい人だから、結構時間をずっと確保してもらって、何ヶ月やったかな、7、8ヶ月ずっと設計してましたね、素材選びからその気候とか含めて、これ備品として入れたんですけど、
備品なんだ。
これは素材でなんか不思議な素材で糊みたいなんですけど、光が当たるとテカる部分とクシャッとなってる部分があって、最終的にこうレースと二重にしてるんですよね。坂東さん現地に最初要するにこういろんな素材試したんだけど、安藤さん2回ぐらい先に来てくれて、やっぱこの哲平君この素材木線板に異常に安藤さんが興味を示して、これと合う布を探すみたいな感じ でただの布だけじゃなくて、それを加工してこの糊みたいなのを作ってくれたんですよ。それがこう実際吊るされた状態です。天井高が一定じゃないので真ん中に集めるしかないんです
よ。そうですね、そうですね。これで電動？
電動です。
あ、電動なんだ。
で外側からこう 見るという、展示の設計、なんかなんだろう、ミノムシみたいなの飾ってあるけど、それはあとこれなんですけど、ケラって言って東北地方 の雪深いところの人たちが持つバッグみたいなもので、
これバッグなんだ。
背中にこう肩にかけて上になんか荷物入れて、重いものを乗ってるリュックサックみたいな、これもだから、これはね着物の基調ってあるじゃないですか、着物をかける、でその川田さんっていうその例の学芸員が、藤原さん基調をテーマに基調にかけたらいいんじゃないかっていう、いろんな展示品を行ってきた時に、じゃあ基調をテーマに新しく私は住居を設計しますみたいな話して、それならその方がいいみたいな感じで、それで熊もそういうの大好きなので、伝統的なものを使って新しく現代的に翻訳するのが大好きだから、それでもむちゃむちゃノリノリで設計したのが重機の T 字型重機です
。ありましたね、
言われてみれば。
でこのねハニカムみたいなやつは、前に別の担当が富山でカフェがあった時に作ったサンキュアルムと一緒にやったシステムなんですよ。それを今回かなり応用して、様々な取り組みを追加する、簡単に分解できて作れるって非常にいい システムなん
です、ね、型材ですよね。
型材
を組み合わせてる。
そうそう、だけど組み合わせる金物を新しく発明して型を起こしたんですね。それ本当に 0.5 ミリ単位の精度でいけるっていうすごいものです、うん、これ美術館、うん、でね、あ、これは壁を破壊した本当はこれ、
え、壁があったんですか。
壁があった設計だったんです。
あ、手前に、
そうそう、全面大きな壁。
あ、そうなんですか。
で、あったんですけど、それをあのワンルームに対する諦めが取れなくなって
破壊したの、
うん、破壊って、この壁はここで止めるって言って土下で止めて、しかも鉄骨材の奥に追いやって、うん、鉄骨が隠れてたんですよ、本当は、うん、これはだから正確に言うと、この全体の構造システムとは関係がない床を作るためだけの構造材なんですね。だから本来は見せない方が、構造原理主義的に言ったらピュア、
うん、そうですね、
隠しときたいものなんだけど、これはやっぱ絶対見せた方がいいっていう感じで、だから左側とかスラブ打っちゃってるんですよね。
ね、あそこ
間違って
、ね、正面入ってます、ね、
どうせ隠れるからもういいやって感じでスラブ打たれた後にこの壁撤去っていう感じで撤去して、本当はデッドスペースだったんです。
なるほど。
でそれは何でかっていうのは、もう一つワンルームへの思いっていうのと、うん、この部屋が最終的に、まあ、ピアノ置いてありますけど、さまざまなものが置かれることになるので、そういう雑多なものに対する最初の、まあ、どこまで環境を仕上げるかっていうことで、うん、あえて壁を途中で仕上げてない状態っていうのがあったらすごくいいんじゃないかなっていうことを、うん、まあ、現場で発見したんですよね。